先週の日曜日は教会でペンテコステと言われる日でした。これは世界で初めて教会が誕生した日をいわば祝う日でもあります。イエス・キリストが十字架にかけられ三日目によみがえり、40日の間弟子たちにご自身を示された後天に昇っていかれました。そして50日目のそのペンテコステという日に聖霊が弟子たちに下り、弟子たちは力強く立ち上がってキリストのことを証しし始めました。そこに教会が誕生したわけです。弟子たちは復活したキリストに出会い、自分たちが犯した過ちや裏切りの罪を本当にあの十字架で許され生かされることを知らされてきていたでありましょうが、聖霊が与えられることによって啓示ということを受けるわけです。啓示とは覆いがかけられていたものが、その覆いが取り除かれて見えなかったものが見えるようになる、それを啓示と言います。自動車メーカーが新しい新型の車を発表するときがありますが、だいたい新しい車に覆いがかけられていて最初は見えなくなっているわけです。しかしそれが取り除かれてピカピカの新しいその新車、新しい型の車が登場するわけです。覆いが取り除かれて、それまで見えなかったもの、あるいは秘密にされていたこと、隠されていたことが見えるようになった。弟子たちはただ見えて、ああそうか、こういうことなのかと分かっただけではなくて、彼らは立ち上がっていったわけです。大きく変えられました。それは聖霊の働きによると言われているわけですけれども、どういうことかといえば、ただ頭で理解したのではなく、キリストの言葉やキリストがしてくださった出来事、それらすべてがこの自分にとって一体どういう意味があり、この自分にとって一体何なのかということを深く知らされるようになっていったからであります。自分自身の生き方や抱えている問題とまるで歯車がきちっとあって、こう噛み合いながら回っていくようになる。先ほどの車の例を出しましたけれども、今では自動車はほとんどオートマチックと言われて、駆動部分のエンジンとタイヤとの間のそのギアの部分がオートマになってますね。一昔前まではマニュアル車と言われるものしかありませんでした。それはエンジンが止まることなく回っている、その駆動力をタイヤまで伝えるときにギアというものでこう合わせていくわけですね。何段階かにそれを切り替えながら行くときに、この駆動しているエンジンの部分と受け止める方とがくっついたり離れたりしたわけであります。キリストが十字架にかかって私たちを許してくださった、復活した永遠の命を与えてくださる、理屈で頭の中で分かり、キリスト教の歴史や教理やさまざまなことをいわばエンジンが回るようにたくさん身につけたとしても、これが実際に生活する場面、生き方、言葉、態度、決断、そこに せっかく得ているものがきちっとつながって、そして回っていかないと、何の力にもならないのです。聖書を学び、キリスト教を学び、山のような知識を仮に得たとしても、そのまさに力ある言葉が、一人一人の生活、生き方にきちっとつながるかどうかが、大事なポイントになるのです。自分の人生や生き方に、キリストの言葉や聖書の言葉がどう噛み合っていくのか。それは、今現在の私や自分自身の姿だけでは噛み合っていきません。他の誰もそこに入り込む余地がないのですが、その人その人が歩んできた人生の歴史がありますし、追っている環境や条件や境遇があります。今の自分があるのも、いろいろな経験をし、そこでいろいろと考え、思い、そして反応として言葉を発し、行動してきている歴史があってこそなのです。過去は過去と言って切り捨てることができないのです。今の自分を何とかしたいと思っている。あるいは自分はもっと変わりたいと思っている。そしてそのために聖書に聞きたいと思っているならば。ただ、今ある自分だけではなくて、自分が追っている過去も、歴史も、すべてを含めて、聖書の言葉にしっかりと歯車が噛み合うように回っていく。そのことを願い求めねばなりません。聖霊は私たちに神が直接的に働きかけてくれるものですけれども、どこにそれが現れるかといえば、この2000年あるいは3000年というとてつもない時を超えて伝えられて、与えられたこの聖書の言葉が、私という人間の人生や生き方に本当に歯車がしっかりと噛み合わさっていく、その中、そういう働きを聖霊は与えてくれると言ってよいと思うのです。弟子たちは、いわばキリストと出会い、招かれ、弟子とされ、そして十字架と復活の出来事に出会う中で、それを与えられてきていた。そして最後に聖霊を受けることによって、いわばカチッとはまっていったわけです。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますと続くのです。そのように聖霊をいただいて、肉に対する義務から解放されたのですからと言われています。義務という言葉は、以前の聖書を何冊かお持ちの方はぜひ開けて見比べていただきたいのですが、一番手近にある口語訳聖書をご覧いただけると、そこには責任と書いてあります。義務、あるいは責任。肉に対する義務とか責任というのは、言い方を変えれば肉に支配されて縛られていることとなります。肉の支配から私たちは自由にされた、解放された。肉といってもただの肉の塊ではもちろんありません。そうではなくて、肉という表現で私たちの中に潜んでいる、あるいは持っている、自己中心的な、自分のことしか考えない、神様に敵対する、そういう力や思いを表すわけです。肉の支配から私たちは自由にされたんだ。だからもう何の責任も義務も誰に対してもないかというと、実はそうではない。神の霊に従って生きるという義務や責任をいただいているのだというのです。同じ義務や責任でも、肉に対するものと神の霊の時とでは雲泥の差があります。肉に対する義務というのは、それはいわば縛りでありました。肉に縛られている。 肉の思い、肉欲、野心や虚栄心や、さまざまなものにそれが現れてきますが、そういうものにがんじがらめに縛られていた。しかし、それに対して、神の霊に対する義務というのは、それとは正反対の、喜びを持って答えていく、その喜びがあふれるものであります。自分の欲望や野心や虚栄心などに縛られて、そこから恐れに陥れられて奴隷とされていったんだ。かつてそうであったじゃないか。そう言われています。そのことで、最初は無自覚に、そして聖書の言葉に触れるに従って、私たちは自覚的に苦しんできたわけです。必死に身をよじるようにしてもがいて、その肉に対する義務と言われる縛りから自由になろうとしましたが、どうにもなりませんでした。それを使徒パウロは、ロマ書の第7章のところで、赤裸々に吐き出しています。そして最後に、私はなんと惨めな人間なのでしょう、と言っています。いわば肉の縛りに、その義務と言われるものに、がんじがらめになっていて、そこから自力では自由になれない人間の姿があるわけです。私たちも同じだったはずです。しかし、神の霊をいただいたとき、許しとともに肉の支配、肉の縛りからの自由を与えられていく。この神の霊こそが、ゴルゴダの過去の2000年も昔の出来事が、私たちを今、がんじがらめに縛っている一つ一つの肉の縛りの縄目に対して、それを焼き切ってくれるようなものであります。ただ漠然と神様に背きました、悪いことをしましたと、それを許してあげましょうという、そんなものではない。数えきれないほどありますけれども、意識に昇るあれもこれも、一つ一つを残すことも漏らすこともなく、すべてを許していく。いや、無自覚に犯してしまった罪をも許してくださる。神の霊によって、十字架の許しと復活の命というものが、お題目ではなくて、真実に自分につながってくるのです。それを主体的と言ってもいいですし、実存的と言っても良いと思います。神の霊によってそのように、肉の支配から解き放たれていくときに与えられる自由というのは、応答を促すのです。罪に対するワクチンのようなものが打たれて、あとは好きにしても良いというのではありません。いただいた神の霊に従って生きるという義務、責任をそこに新たに持つわけです。それは、神の子という身分をいただくことであり、アバ父よと呼びながら、キリストと共同の相続人として、苦しみも、そして最後にはその栄光をも受け継いでいくことになる。そう教えられます。神の子とされたからこそ、キリストと同じように苦しまねばならない苦しみがあります。キリスト者であるがゆえに、信仰に従って生きようとするがゆえに、つまりそれは肉に従わない生き方をしようとするがゆえに、そこに様々な攻撃が加えられ、圧迫があり、苦しみが生じてきます。しかし、アバ父よと呼びながらその苦しみに耐え忍んで、神の霊に従って生き抜くときに、天においてキリストの栄光をも受け継ぐものとされるのだ、と示されています。私たちは、神の霊をいただくときに、信仰に生きる喜びとか、幸いというものを深く味わい知らされます。礼拝の中でいただく御言葉は、心に染み通り、そしてそれに対する感謝が、まるで泉から湧き上がる水のように溢れ出てくる。 神の霊というものは、目に見えず、手で触れず、あるいは精神的な恍惚状態に陥っていくようなものでもなければ、あるいは逆に興奮状態の中になるものでもありません。極めて理性的な状態の中に、落ち着いて、静かに導きや示しを受け、それに応えようという志や決心が起こされて、そして実行に移されていくのです。その時、今日の御言葉にある、霊によって体の仕業を断つということを経験するのです。かつては肉の欲望に負けて、いけないと分かっていてもやってしまうことが多々あったけれども、その欲望に対して自分自身を律し、かえってその欲望が感染し拡大していかないように、きちっとした歯止めをかけるような働きをするように変えられる。ああ、信仰ってこういうものか。極めてポジティブに良いものとして受け止められる時があります。しかしです。やがて時が経っていきますと、気がついてみれば、今日の霊によって体の仕業を断つと言われているどころか、再び絡め取られ、肉に縛られ、いや、以前よりも悪くなっている場合が起こってきてしまうのです。イエス・キリストはこういう例えを教えておられます。汚れた霊は、その人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで、出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると、家は掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなると、その人の後の状態は前よりも悪くなる。不思議な例えだなと思ってました。一体何のことだろう。信仰の恵みを、神の霊をいただいて、一旦は罪許され心から感謝し、家の中がきれいに掃除されるような思いになる。がしかし、気がついてみれば、また汚れた霊、悪霊は戻ってきていて、しかももっと悪い仲間まで連れてきている。私たちは、信仰の良い状態を維持していくのは、誠に大変なことです。実際に私たちの経験からすれば、この種の例えのように、肉の欲望に支配されて、とても悪い状態に陥ってしまい、霊によって体の仕業、この体の仕業っていうのは、肉欲にがこう仕掛けてくる誘惑や、罠ですね。と言われているようなものを、とても立つなんて言えない自分が出てきてしまうわけです。信仰の危機がやってきます。何も知らないで、つまりキリストの恵みや許しなど、何も知らないで罪に陥っているのならば、まだ憐れみを受ける余地があるのかもしれない。しかし、その恵みを知って、一旦はいただいておきながら、家から汚れた霊を追い出していただき、きれいにしてもらっていながら、分かっていて、肉の欲望に陥っていってしまう。 決定的な裏切り行為に当たることをしてしまっていく自分を抱えて、私たちはそこに本当に信仰の危機を迎えるのです。そこでは、聖書の御言葉が恵みどころか自分を責め苛むものとしか思えなくなります。この危機に直面し、途方に暮れてしまうような時があります。すべての心のシャッターをガラガラガラッと下ろして閉じてしまいたくなります。耳を塞ぎたくなります。そんな私たちを父となられた神は放っておかれません。父は子に語りかけ、呼びかけ、探し出し、手を差し伸べていくのです。不思議な仕方で立ち返っていくチャンスが与えられるものです。今日の少し前のところに、神の霊を宿すという表現が出てきます。立ち返って家をきれいに掃除し、空き家にしておくのではなくて、そこに神の霊を迎え住んでもらうようにするのです。肉に支配され、再び奴隷として恐れに囚われる、陥れられることがないように、イエス・キリストも言われていましたが、常に目を覚ましていたいのです。目を覚まして何をするのか。それは、キャッチボールのように、いつも霊的な交わりを持つことなのです。御言葉をいつも新しく聞き、そして祈っていく。祈りと言葉が行き来する。人格的応答関係と難しく言うこともありますが、実際には礼拝や自分の部屋でデスクや台所やそのような場所で御言葉に聞き祈るということになるでしょう。祈りながら一方的にお願いをするのではなく、御心を尋ねて聞こうとする。教えてください、聞かせてください。旧約聖書の中に少年サムエルが神の言葉を受けるときに、主よ語りませ、しもべ聞く、そう言いなさいと言われて、そのようにして神の言葉を聞いていった話がありますが、私たちも同じであります。そこに何度も聞いてきた御言葉が新たな輝きを発し、体中に響き渡ることが起こるのです。創世記の初めに、あのエデンの園の物語が記されておりますが、あそこに私たち人間は土の塵で作られたとあります。ただし、土の塊はまだ人間になっていない。神はその人の鼻に息を吹き入れられて、そして人は生きるものとなったと記されてあります。この息を吹き込むという、息というのが聖書の中では霊という言葉としても出てくるのです。息を吹き込む。私たちはキャッチボールのように祈りと言葉とが神様との間で行き来するというのは、まるで呼吸をするようなものです。吸っては吐き、吐いては吸って。息をするというのは、生きているということになります。息をする。それは、神との霊的な交わりに生きると言ってよいでしょう。祈って、願い事を届ける。神の言葉を一生懸命聞いていく。感謝を捧げる。また次の示しや導きをいただく。息を吸って吐いて吸って吐いてするように、神との間にその交わりが続いていく中に、私たちは生きていく。逆にその交わりが失われると、霊的な窒息状態に陥り、今日の13節に、肉に従って生きるなら、あなた方は死にますと言われているようになってしまう。 私たちは神の霊に従って生きるというときに、神の霊との交わりに生きると言ってよい。そして、それを実際の生活の中でどうしていったらよいのかが、最後に今日の申命記の御言葉が教えてくれているのです。旧約聖書の今日の申命記6章の御言葉は大変有名な言葉の一つです。唯一にして主なる神を心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして愛せよと言われ、そのために御言葉を心に留めよと言われています。私たちはいつも思います。御言葉を心に留めるのは大事だ。でも実際になかなかできないでいる自分を抱える。今日の申命記の言葉は、もう一歩踏み込んで、御言葉を心に留めるというときに、具体的にどういう生き方、姿となるかを教えているのです。それは、子供たちに教えることによってだ、と言われています。まだ神の言葉や神の救いについてよく分かっていない幼い子供たちに対して、語っていく、教えていく。しかも、一回ではなく、繰り返し繰り返し何度も教えていく。家に座っているときも、道を歩くときも、寝ているときも、起きているときも、御言葉を語り聞かせよと言われているのです。神の言葉は、私たちはもっぱら聞くことに注意を払い重んじてきています。もちろんそれは大事です。きちんと聞かなければ何にもならないと言えるからです。しかし、今日の申命記の言葉は、いただいた御言葉を語り聞かせよ。そうすることによって、あなたは御言葉をしっかりと心に留めることになるし、それが神を心から愛していくことになるんだと教えられています。そればかりではありません。印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、家の戸口や柱の門に書き記せよと教えられている。今でもエルサレムの嘆きの壁あたりに行きますと、スーパーオーソドクシーと言われるユダヤ教の人たちがお見受けすることができます。彼らはあの嘆きの壁の前で一生懸命祈って、あるいは聖書を読んでいるんですけれども、その姿、見た目に時々びっくりします。まさに今日の申命記に書かれているように、聖書の言葉が小さな紙に書かれているのが収められた小さな箱のようなものを、この本当に額のところに紐で結びつける。手も同じように細い革紐でぐるぐる巻きにしてこの神の言葉を結びつける。家の入り口のところにはメズーサというんですけども、やはり聖書の言葉の紙切れが入っている入れ物がありまして、入り口にそれがこうついています。家に入るときにはそれに触れて、そしてそれに軽くこうキスするようにして、はい、クオバディスという昔の映画がありますが、もし見るチャンスがあれば、あの映画の中で家に入るときやはりふっと触って入っていってます。まさにこの申命記に書かれてある言葉を軸通りに現代でも行っている人たちがあります。この頭の額につけるところなどはもう日本の修験者のような見た目の格好になります。ただしです、この申命記が教えていることは、ただ軸通りに実行せよと言っているのではないと思うのです。頭の中だけで、心の中だけで御言葉を大事にしようとするのではなくて、実生活の中で目に見える印を持って、意識的にいつも目にするたびに思い起こしていくことができるようにせよということであります。 やり方はいろいろと工夫することができるでしょう。印というのはパッと見て大事なところにすぐポーンと意識がつながることを印というんです。例えば私も今していますけれども、結婚指輪というものがあります。しない場合もありますけれども、この結婚指輪は何のためにするのか。それは結婚するときに神と会衆との前で交わした誓約、約束の印です。健やかなるときも、やめるときも、これを愛し、これを敬いって約束するわけです。その約束を印として、指輪として交わす。この指輪を見るときに、あ、自分はあの約束をしてこの人と連れ添ってきているんだというところに立ち返ることができるわけです。夫婦の関係の基本出発点に帰らせていく、その印です。別のものでももちろんいいんです。ただ常に身につけて、パッと見てすぐに目に入って気がついてつながっていく、これが大事なんです。額につけたり腕につけたり入り口につけたりするのも、生活の中でパッと目に入って、そしてそれが神の言葉に、神の恵みへときちんとつながっていく、それが大事なのです。いろいろな工夫ができるはずですから、私たちもぜひそれは心に留めたいと思うのです。大切なことは、そこで霊的な交わりを絶やさないということです。熱しやすく冷めやすいというのではいけません。決して途絶えない交わりこそが、キリストと共同の相続人として受ける苦しみに耐え、希望していく力を与えるでしょう。教会の庭も春の花々がだいたい一通り咲き終わった後、気がついてみますとヤブカラシという植物が芽を出してきます。つる性の植物で、いろいろな垣根や木に取り付いていくように、上に上にこう伸びていって、ヤブカラシという名前にある通り、その木に絡みつくようにどんどん成長し、木をダメにしてしまいます。教会の庭にもあるあのヤブカラシが恐ろしい勢いで伸びて絡みつくかのごとくに、決して途絶えることのない交わりこそが、そのように絡みついてくる罪を振り払うばかりか、それを根こそぎ抜き取ることにさえなっていく。途絶えることのない交わりを通して、神の霊は日々新しく主の十字架のもとに私たちを立たせ、許しを告げ知らせ、そして主の愛の中に生かされていることを知らしめるのです。そこで私たちは、ただ聞いておしまいにするのではなくて、語り伝えていくこと、語ることによって一層その言葉が、先ほどの自分のこの歯車にいよいよしっかりと固く結びついていくことになる。そして目に見える印を用いながら、いつも生活の中で覚えていく。祈り、聞き、教え、語り伝えていく。理念ではなく、生活として信仰が結実していくように。主よ、弱く愚かな私どもを憐れみ、 助けの御手を述べてくださいと祈りつつ、新たに歩み出していきたいと思うのです。